リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第79回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマテでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず4人でやるの何年ぶりでしょう？
2年ぶりぐらい。
そんなには空いてないんじゃないのかな。
いや、最後に慶太郎さんと一緒に喋ったの記憶にないもんね。
いや、いつだろうね。僕も記憶にないな。
なんかそういう感じすると確執があるみたいになっちゃうから。ね
そうじゃないんだけどね。
そんなにね、まあ、ちょっとしか仲悪くないですよね。
誤解を招く。
ちなみに僕のアンカーマン2年ぶりです。
本当に。
そう、
久しぶりに。
久しぶり、まあ、それだけ話していないというか、うん、番組が配信されていないというか、
それもありますね。
なんというか、でそんな感じで、まあ、4人で本当にやるの久々なんで、ね、まず皆さんの近況からお聞きできればと思うんですけど、はい、慶太郎さん、前回何年ぶりかに復活して近況いかがですか？
何年ぶりかな。いや、本当に久々だったね。まずあの、うん、スカイプのバージョンが全然上がってなかった。
出た出た、ポッドキャスター始める前にログインできない問題。
そうですね、これポッドキャスターあるあるなのか並ばずあるあるなのか分かりませんが、みんな結構毎回戸惑いますよね。
そう、
頻繁じゃない人たちはみんな戸惑うよ。
そう
そうなると並ばずあるあるになっちゃう、ね、
そうだね。
119の人たちも結構戸惑ってたよ。久しぶりな人たちはみんな戸惑う。
そうです、
ね、うちよりひどいですからね。で、慶太郎さん、なんか痩せたっていう噂を僕聞いたんですけど。
あ、おかげさまで12キロぐらい痩せましたね。
すごいね。ブラック企業かなんかで勤めてた。激務でしょ。激務でしょ。
どっちかっていうと、これちょっと真面目な話なんだけど、うん、ストレス溜まると僕食べちゃうんで逆に太っちゃうんですよ。うんうん、
お、
忙しいともイライラしちゃって甘いもんとかすごい食べて。
目標を立てて痩せたんですか、その12キロとかっていうの。
うん、やっぱりさすがにちょっと太りすぎたなと思って、
うんうん、
でまあ痩せよう痩せようとは思ってたんですけど、で、うん、ちょっと、ね、年末ぐらいまですごく忙しくてやっぱり体動かす機会なかったんですよ、
うん、
で年末ぐらいにちょっと時間が空いたんで、あんま仕事も落ち着いてね、なので、うん、まあ、ランニングとかジム通ったりとか、あとは食事制限しながら2ヶ月ぐらいで12キロぐらい、まあ14キロぐらい痩せて、今ちょっと2キロぐらい戻ってきたような感じかな。まあそんなところですよ。
あ、でもあれでしょ、慶太郎さん、あのね、この前はあのアンカーマン僕とね2人でやらせていただいて、はいはい、結構慶太郎さんお久しぶりですみたいなツイッター上ではあの並ばずのハッシュタグでつけてくださってコメントありましたもんね、
う
ん、
そうだね。もう久々に聞いた慶太郎さんの声気持ち悪いっていう感想もいただきまして、おかげさまで。
それすごいよね、言ってくんのも面白いし、
うん、いやだからどういうテンションで言ってきたのかなと思って。
正直だよな、
ギャグとして受け入れてくれる、うん、なんて言うんだろう、僕が受け入れる器があるっていう見越してくれてのそのギャグで言ったのか、それとも本当に気持ち悪いからやめてっていうつもりで言ったのか、そのちょっと真意を問いたいところはね、あるけど、まあ1時間ね、今日もたっぷり気持ち悪い声聞かせてやりますよ。
また気持ち悪いって言われてさらに太るんじゃないか。
いやいやいや、並ばずでストレス溜めてもしょうがないから、これ発散の場だから。
そうだね。でもね、そう、前回久々に話してやっぱ楽しいね、話すのね。
いや、よかった。
うん、うん、
いいことだ、それは、うん、よかったです、はい、ヨーヨーさんは最近いかがですか？
はい、僕は最近あの任天堂スイッチのスプラトゥーンがですね、毎週のようにフェスというものをやってまして、特別な戦いが土曜の3時から日曜のお昼の3時までっていう24時間限定であるんですね、
うん、
もうゲーム配信です。
ゲーム
あの年末のね、あの買ってよかった2017のところでも、あのユウさんはスプラトゥーンを上げてくださったね。
そうそうそうそう、う
ん
う
ん、やっぱそこから飽きずにハマり続けてるってことですね。
そうだね、う
ん、半年くらいずっとやって
る。いやー、あれね、なんか別に特にやめるとかやめないとかじゃなくて、うんうん、あの仕事忙しいとね、もちろんやってらないから離れるんだけど、うん、久しぶりにやってもね全然飽きないんですよ。
へー、
結構いいっすよ、慶太郎さん。
いや、僕も欲しいなと。あの任天堂スイッチ、ね、
欲しいなって言ってた
のにね。任天堂スイッチさ、あのラボって出たでしょ。
うん。
あれやってみたいなと思って。
ダンボールのやつでしたっけ、
う
ん、
そうそうそう、うんうん。ダンボールで実際まあ工作して、その自分の動きがゲームの方に反映されるみたいなね。うんうん、あれはすごく面白くて、やってみたいなと初めて思ったかな。
お
じゃあ、ヨーヨー系はもうゲーム三昧と。
そうっすね。ほんとそんな感じです。もう今日も雨だったから一日中ゲームしてたし。
もうさ、一日中ゲームして夜になって並ばずの収録するっていう、もうほんと生産性のない
日日、ね。疲れが取れないんだよ、これ。
トマテさん最近いかがですか？
はい、最近ですね、誕生日が来ましてですね。5月に誕生日があったんですけど、誕生日前になりますと、僕のツイッターフォローしてくださってる方には、まあ、うるさいぐらいに、もうすぐ誕生日です。明日誕生日です。今日誕生日です。って言って、アマゾンの欲しいものリストをずっと掲げ続けるっていう運動をしておりまして。
ね、
い
や
い
や、まあ、年に5回ぐらいやってますよね。
そうですね。いや、1回しかやってないよ、一応。
悪質な詐欺だ。
で、今年もね、ありがたいことに、何名かの方からプレゼントいただきまして、この場を借りてお礼をさせていただきたいなと思いまして、ありがとうございましたということで、ものとしてはですね、ボンボンさんから、デンタルフロスをいただきまして、うん、カミーユさんから、結構高級な撮影用の照明機材をいただきまして、
すごいね。
あと、アウチさんからはガラス板をいただきまして、
ガラス板プレパラートかなんかですか？
いや、そんなちっちゃい
の。あれ、パチッと割れちゃうやつだろ。
ちょっとね、話すと長いから言わないけど、無反射ガラスって、ちょっと撮影用の特殊なガラスがあるんですね。で、あとね、1個だけちょっとで、送り主が分からなかったやつがあって、用途してるのかもしれないんですけど、スマホをこう固定するホルダー、撮影とかのために固定するスマホホルダーとミニ三脚のセットみたいなのをいただきまして、どなたからいただいたか分からないんですけども、というものをいただきましたね。もし送ってくださった方いたら、ご連絡いただければ。
送ってくれる人ってどういう気持ちで送ってるんだろうね。
どういう気持ちで送ってるんだろうね。
なんか別に送っても得しないわけじゃない。
完全にドネーションだと思うよ。
合計金額合わせればなんとか並ばずの運営費とトントンかちょっと足りないかぐらいにはなんとかなりましたね。
なんかもうお中元とかお歳暮とかなんかそういう感じ。
あ、じゃあお中元もやればいいのかな、募集。
こらやめなさい。確かに君は自腹を切って配信してる。
そうだね。
配信してる。そう、うん。で、おじちゃんたちは、よくしてくれる。そう。
はい、ありがたいですね。
ありがたいと思って。でも、はい、その悪さすんのは年に一度だけにしときなさい。はい。
まあ、来年も懲りずにやりますので、見かけたらぜひ欲しいものリストを見ていただければと。
あなたの前後の誕生日の慶太郎さんと僕はみっともなくて君の真似ができないんだ
よ。みっともなくて。でもさ、そう、ほ
んと。みっともないと思ってんだ。
みっともない。うん、そうだね。なんかこう、ゆうさんあれだよね。なんかちょっとこう、ほら、物欲しさみたいなね。物欲しさアピールみたいなのが。
そうそう、違うの、トマト屋くんがやったら許されるんだろうけど、俺たちできないよな。
そう。だから、あれ嫌味なくできるのすごいなと思うんだよね、毎年。
そうそう、それそれそれそれそれ。でもね、ケイタロウさんはさ、うん、自分のさ、チャンネル持ってたり、コンテンツ発信してたりしてたじゃん。
してたっけ？
だから、僕を応援してください的なさ。
ああ、なるほど。
そう。成田エリアエクスプレスを応援してください的なのでドネーション集めたりとかできるでしょ。
名前も違うし、
違ったっけ、
そこなんか掘り起こして欲しくもないし。
もう小橋さん全然本題に行かないから、もうこの辺にしとこうか。
本当、はい、本題に行きます。
本題今日だってアンカーマンでしょ。あんた
アンカーマンですよ。です、いや、はい、一応僕の近況も話した方がいいかな。
ぜひぜひお願いします。
はい、すごい大したことないですけど、この間ですね、はい、まあ、1年ぶりぐらいなんですけども、うんうん、僕当時ハイスピードアップルシーズン2っていうポッドキャストをやって、
今日はもうなんかそういうのを蒸し返す日なの、全体的に。
ケイタロさんのはただの事故だよ。
僕のは、うん、
で、あ、やってましてっていうか、まあ、そこね、ポッドキャスト配信やってまして、うん、はい、その時 の、 キャスターのタクヤ君と、あとケイセンさんですね、うんうん、と先日久々に1年ぶりぐらいに会いまして、ご飯を食べてきました。
あ、本当に、うんうん、
はい、たまたまなんですけど、ケイセンさんはちょっと予定組んで、うん、一緒にちょっと出かける予定を立ってて会ってたんですけど、うんうんうん、でそれをケイセンさんと会ってるよっていうのをタクヤ君に LINE 送ったら、うん、なぜか彼も東京にいてですね。
たまたま
偶然。
本当にたまたまだったんです。
すごいね。
で、じゃあご飯食べようよって言って、久々に1年ぶりぐらいに会って、みんなでご飯を食べてきました。
何も録音してないの？
何も録音してないです。あのポッドキャストのポの字も出なかった。
うわ、もてげ
嘘でしょ。
すっげえリスナーとしては聞きたいのに3人の声
そうだよね、シーズン3の話とか出たのかなと思ったんだけど、は
い、ただただ食事をして終わりました
マジかよ。俺とシャロちゃんと秀樹さんなんて表参道で会ったらなんか知んねえけど録音したりとか配信したりとかしてたね。
そう、それをね、なんか全てが終わってから録音しとけばよかったなってことに気づきまして、
ね、あーそうか。あれ、ケイセイさん和服着てました？
ケイセイさんはね、洋服でしたね。
あら、俺洋服のケイセイさん
の洋服見たことねえな。
そう、見たことないかもしんない。
そうかもしれないですね、皆さんは、ねね、ちなみにタクヤくんはサングラスかけてましたから。
本当に？本当に？
うん、これ分かる人にしか分からない面白いポイントですから。
もうこれ以上やってるとまたあのレビューにあのなんか仲間内の笑いだって書かれちゃうから、
うちはネタだっていうね書かれますからね。で今日はですね、僕久々に並ばずで話せるようなアイテムを買ったので、おそれで今日アンカーマンをやろうと、うん、
はい、お、
テクノロジーやガジェットの話だね。
そう、皆さんにお声掛けをしたんですよ。もし今日話すアイテムじゃない話をするんだったら、うん、直近で買ったものはサーモスの水筒だったんで、その話はちょっとできないかな
あ、俺も買った俺も買った冬サーモスの水筒
いけるね。
じゃあ僕も持ってるんで、じゃあその話でいきましょうか。
やめようやめよう、
脱線してる。
でね、今回実は久々にガジェット買いまして、うん、ガジェットって言っていいのかな、はい、買いまして、BOSE のですね、完全ワイヤレスイヤホンのサウンドスポーツフリーワイヤレスヘッドホン、まあ大層な名前ですけども、うん、あの完全ワイヤレスのイヤホンですね、
うん、
これをなんか衝動買いで買いまして、ちょっと今回はですね、そのレビューっていうかファーストインプレッション的な部分のちょっとお話をできればなと思ってます。
いいね。
でちなみに、皆さんってそのワイヤレスイヤホンとかで持ってます？ケイタロウさんはなんかエアポッツでしたっけ、持ってる、年末かなんかの、うん、なんかお手紙で紹介したと思うんですけど
手紙ね。
そうだね、そうそうそう、エアポッツを買いました、うん、ちょっといつ買ったか忘れちゃったけど、
うん、
はい、うんうん、今でも使って、今日も使って毎日使ってるかな、うんうん、
でそれは何用途で使ってですか？音楽を聴くでいい？
そうだね、音楽を聴くのもそうだし、まあ、ヘッドセットとして、うん、電話をするときに使ったりもするので、
うん、
ケースをだから常にもうポケットに入れとくぐらい頻繁に使ってますね、うん、主に音楽、まあ、作業中に BGM として音楽を聴いたりとか、うん、仕事してる最中も電話をもう取るのがめんどくさくなるっていうか、両手でキーボード打ちながらとか、うん、ちょっと立ち歩いてキャビネットに書類取りに行きながら話すとか、やっぱワイヤレスで電話できるので、うん、もうあれはちょっと癖になっちゃったというか、 iPhone を耳に当てるっていうことをあんましなくなりましたね、
うん、トマト屋さんとかってワイヤレス持ってんでしたっけ？
ワイヤレスはねほとんど持ってないんですけど、うん、昨年、うん、あのちょっとまあケイタロウさんじゃないですけど、うん、ちょっとダイエットをしたいなと思った時に、うん、あのこうランニングしたりとかちょっとお散歩に行く時に使えたらいいなっていうので、うん、Amazon とかであの2000円ぐらいのワイヤレスヘッドホン、うんうんうん、イヤホンか、うんを一応買ったには買ったんですけど、うん、まあそもそもそのトレーニングなりお散歩をやめてしまったので、今もうどこかに、多分この部屋のどこかにあるはずです。
あれトマト屋さんなんかそういう意味じゃなんかダイエットのなんか大きい機器買ってませんでしたっけ、はい、
エアロバイク買いました。
エアロバイク、
あ、そうだね、
ってことはやってないってこと？
いや、エアロバイクは別に室内なんで、あのイヤホンじゃなくてもあのスピーカーで、
うん、あーそうですね、
アマゾンプライムビデオのなんかコンテンツを見ながら朝起きて、うんうん、30分ぐらい漕いで会社に行くと、
うんうん、あ、それはもう日課としてやってるんだ。
いやー、まあ日課としてやる日が3日続いた後2週間休むみたいなのを繰り返しながら、
わかる
そうですね、今はちなみにあの椅子の上にちょっと服が置いてあるんで多分やってない時期ですね。
ヨヨさんはいかがですか？
はい、僕はね、うん、キックスターターで売っていたイヤホンを使ってまして、
うんうん、
プロジェクトとしては達成して終わっちゃったんだけど、うんうん、去年の年末ぐらいに100ドルぐらいで手に入るよっていうんで、
うん、
100ドルを寄付して、
うん、
3、4ヶ月ぐらい待ったのかな、
うんうん、
そう、本当に届くのかしらって感じでドキドキするんだけどさ、で住所途中で登録しろとか言うからさ、英語で住所登録したりして本当に届くんかいなって、ね、うんうん、感じだったんだけど、やっとその4月に入って届いたかな。これがですね、あと、はい、普通の ワイヤレスイヤホンなんだけど、うんうん、周りが今回コマシーさんが買ったタイプみたいに、耳の中を全部塞ぐタイプ。
お、
うんうん、そう、エアポッツだとイヤホンが入って耳から垂れてて外の音も聞かえる感じじゃないですか。
まあ、エアポッツはいわゆるオープン型って呼ばれるタイプのイヤホンになりますね。
そうだね。
多分これはカナル型って呼ばれるやつでいいのかな。
あ、それでいいのか。うん、カナル型だね。
カナル型。まあ、耳栓みたいな感じだよね。
そうですね。
そうそうそう。で、こいつちょっとお利口さんなのか、防水防塵が結構高くてですね。
うん。
ランニングしながら僕結構もみあげのちょっと上あたりから汗ドゥブーって出る人なんですよ。それで何回もワイヤレスイヤホンをぶっ壊してるんですけどね。3台ぐらいぶっ壊してるんですけど。こいつはね、ランニングしながら使っても壊れない。もう全然大丈夫なんですよ。で、充電は 3.5 時間ぐらい持って、で、充電器が1個あってね、そいつは、まあ、ちょっとしたケースで、そいつも充電しながら使うんだけど、そいつで2、3回充電できるのかな。フル充電 2,3 回できて、だから週に2回か3回ぐらいその本体も充電してあげなきゃいけないんだけど、結構ね使い勝手良くて、ただ電話に関してはあんまり信用してないんで、まだ試してなくって、相手に音伝わらなかったら失礼だなと思ってすぐちゃんと iPhone の方で撮っちゃうんだけど、なかなかいい感じだと思います。ただね、最近やっぱ5000円さっき泊まった屋さん 2,3000 円って言ってたけど、5000円ぐらいでもいいやつあるじゃないですか。そう、だからちょっとね、お金払いすぎたかなっていう気はしてるけど、まあ、これであと2、3年使えれば、おんの字でしょ。って思ってる。
それを言ったら、もう、コマシーさんの投資額はなかなかのもんです
よ、
ね。
投資額はなかなかの
もんですよ。これすごいっすよ。
いくらぐらいするの？
ね、僕が買った、この BOSE のワイヤレスイヤホンに関しては、Amazon の方で、29,120円。
おー、いい値段するね。
はい。結構いい値段します。で、もともとワイヤレスイヤホン欲しいなって思ってはいたんですよ。まあ、iPhone X 買って以降、当然まあ変換はあるけど、有線のイヤホンってあんまり使い勝手が良くないというか、かっこ悪いじゃないですか、あの変換とか、だから全然音楽が聴いてなくてワイヤレス欲しいなとは思ってたんですけど、ちょっとまあその時に漠然と考えてたのは3つあって、1個はまあケイタロウさんも使ってる AirPods、
まあ、これはあれですよね、ケイタロウさんが使ってるのがちょっと嫌だからやめたっ
ていう。まあそうですね、
ほらほら、かもしくは耳からうどん垂れてる感じか
と、あともう一つが、これはまあ、結構比較的最近発売されたものなんですけども、あのソニーのワイヤレスのノイズキャンセリングが搭載されたワイヤレスのイヤホンがあって、型番で言うと WFSP700N っていうですね、まあ元持ってったノイズキャンセルのワイヤレスイヤホンのちょっと上位互換みたいなやつなんですけども、で、あとは僕が今回買った BOSE の、まあ、ワイヤレスイヤホンの、まあ、3択でちょっと考えてたんですよ。
はいはいはい。
まあこれは漠然となんで、なんか本格的に調べてたっていうよりはここら辺がいいかなぐらいで思ってたんですけど、で、まあその中からまあなんで BOSE にしたかっていうと、まずまあ、AirPods に関してはさっき言った通り、ケイタロウさんが使ってるっていうのが。
いやいやいやいやいや、
台本に書いてないわ、そんな理由。
ちょっと本気で落ち込み始めてるから
ね。散々ですね、このもう配信するために気持ち悪いって言われてみたり、ね、お前が使ってるから、AirPods 使わないって言われてみたり。
わざわざそこ、引き返さなくていいじゃないか。まあ、AirPods に関してはね、まあ、ちょっと原稿にも書いてるんですけど、今更このタイミングで買うのもなっていうのは正直あって、
ちょっとね、タイミング的に一致したよね。
やっぱり Apple の純正イヤホンって、僕もこれ偏見ですけど、やっぱり音あんまり良くないっていうイメージが
やっぱり
そうあるんですよ。
なので
そう、いや、わかんないよ、あの AirPods はいいかもしれないけど、まあ、言ってみれば多分 AirPods のワイヤレス版っていうことを考えちゃうと、まあ、なんか想定の範囲の音かなっていうのもあって、まあ、せっかく音楽聴くんだったら、そんな別に僕プロでもなんでもないですけど、それなりにいい音で聴きたいっていうのもあったんで、ちょっと、まあ、AirPods はなしかなっていう感じになったんですね。
わざわざね、お金出して別のを買うんであれば、まあ、ちょっとその想定を超えたものをね、買いたいと思いますよね。
そう。で、ソニーのワイヤレスイヤホンに関しては、このノイズキャンセラーっていうのがすごい魅力的で、すごい惹かれたんですけど、ちょっと一番気になったのがバッテリーが3時間しか持たないというところなんですよ。もちろんまあケースがあって、ケースで多分2回ぐらいフル充電はできるんですけど、カタログ表記上3時間ってことは多分実際2時間ぐらいしか使えないんじゃないかっていうね、気がして、そうするとやっぱりあんまり使い勝手良くないよなって っていうのと、
ギリギリ玉結び1回分ぐらいだもんな
単位がもう
基準がさ1玉結びになっちゃう
1オールナイトニッポン1部2部はもう無理だよ
無理だよそうそうそうとあとはデザインが形はそんなに別に嫌いじゃないんですけど、うん、なんかツートンカラーのなんかこう切り分けがすごいダサいっていうか、
これなんかさ空豆みたいだよね
でも色もねかなりあるんですけどね、ブラックホワイトイエロー、うん、ピンクとか
単色でいいじゃんって思っちゃうんだけど何とも言えないこうダサさがあるって
言っちゃった
でこれもちょっとなしかなみたいな感じになって、うん、まあ、最後残ったのが坊主にはなるんですよ。でただ坊主に関しても僕正直ですね一回ちょっと あんまりいい思い出がなくて、
うん、
坊主ってみんな大体音がいいっていうイメージがあると思うんですけど、
あるね、
一番最初に買った坊主のイヤホンがあって、当時ですね坊主いろいろヘッドホンとかいろいろ出してる中で初めて、有線のですねあのイヤホンを出しました。坊主インイヤーヘッドホンっていうのを出したんですよ、うん、なんかあのケーブルが確か白黒とかのケーブルで、
この前はあれですよねヘッドホン的なやつしか多分出してなかったんですよね。
そうそうそうそう、でそうイヤホンとして初めて出しましたよっていうもので、多分当時1万5000円ぐらいしたと思うんですけど、うん、だからその時に坊主だから音がいいだろうと思って、うん、こう飛びついたんですよ、
うんうん、
そしたらもう音質クソだったんですよ。
いや珍しいよね、コマシーさんがそこまでクソだったとか言うの。
そう1万5000円出してこれはなしだろうぐらいの僕は感覚だったんで、
うんうんうん、
でまあそれ以降結局もっと高いイヤホンしか買わなくなっちゃったんですけど僕は、うんうんうん、
結構シュアのとか買ってましたっけ。
あそうですね、まさに収録とかで使ってるのはシュアのイヤホンで、型番でいうと SE315 っていうですね、うん、多分3万円ぐらいするイヤホンなんですけど、うんうん、それを今、まあ、有線のやつはメインで使ってるんですが、
うんうんうん、
で BOSE のその当時買ったやつがいまいち良くなかったのがあったんで、ちょっと懸念はあったものの、どのレビュー記事を読んでも大体このワイヤレスイヤホンのまとめ記事みたいなだと一番音質がいいって全部ほぼ全部書いてあったんで、そうそうそう、まあじゃあきっと音は良くなってるんであろう。あとはたまたまちょっとあのこのところ遠出することが多くて、
うんうん、
行く道中だから音楽聞きたいなみたいなところもあったんで、ちょっとタイミングでちょっと衝動買いもあってポチって買っちゃったっていう経緯です、
うんうん、
このさ音質がいいってさ好みにもよると思うんだけど、
そうですね、
あの低音がよく目立つのか、うん、高音がクリアなのか、それとも音圧がすごいのかっていうと、うんうん、どんな感じなわけ？
BOSE のこのワイヤレスイヤホンに関しては低音が得意かな。低音中音域の方が得意かな。上の音はそこまで抜けない気がしますね。
はいはいはい。
そこはまあ BOSE らしいというか、
らしいっていうか、ちょっとね僕とただ音質だけだったらおそらくソニーの方がいいんじゃないかなって勝手に思ってます。ちょっと試してるわけじゃないんですけど、
コマシーさんの好みは？
僕はもう手話使ってる時点で下の音が好きなので、あの音のバランス的にはちょうど合ってるっちゃ合ってますね。
おお、いいね、
うん、多分ソニーのこのノイズキャンセラー付きのワイヤレスイヤホンとかだと、もともとソニーのイヤホンって結構低価格でもいい音出てるんで、うん、まあ、それなりに結構いい音出るんじゃないかなとは思ってるんで、ぜひ持ってる人がいたらちょっとレビューしてほしいなっては思ってます。
あ、さっきのツートンカラーのやつね。
そうそう、ツートンカラーのやつ、うん、で実際、まあ、買って良かった点悪かった点みたいなところもちょっとお話できればと思うんですけど、
うんうん、
まあ、良かった点っていうのはやっぱりケイタロウさん、トマタさん、ヨーヨーさんもイヤホン、ワイヤレスイヤホン使ってるっていうところだと全く一緒で、やっぱりケーブルレスのこの快適さっていうのをなんか改めて実感するというか、
本当だよな、
完全ワイヤレスっていうのすげえ楽だなと思って、うん、これは本当に買ってよかったなっていう。
特に電車乗ってる時とかな。
そうですね、電車乗ってる時とかは本当にいいなって思ってます、うん、とあとはさっき言った通り音質に関してはもう外で聞くにはまあ十分なレベルかなとは思ってます。ちょっと個人的には多少ちょっと音こもるかなというふうにも思ってはいるんですけど、そう、最初 iPhone で聞いて、うん、iPhone と同期して聞いたらめっちゃ音こもってたんですよ、
うんうんうん、
でこれはやらかしたなって最初思ったんですけど、
坊主の悪夢再び、
坊主の悪夢再びって思ったんですけど、
うん、
iPhone 側のミュージックで、うん、あの自動音量調整みたいなのが、あのオンオフがあるんですよ、なんか環境に合わせて自動的に、で、あれオンにしてたせいで、
なるほど、なんかイコライジングみたいなのを、うん、そうそう、勝手にしちゃうってことなんですね。
そう、あって多分それであのこもってたみたいなんですよ、だからそれ、うんうん、オフにしてからはそんなそこまで悪い印象はないんですけど、
うんうん、
ちょっとまあ、あの上の音だけはちょっとこもるかなっていう気はあるんですが、まあ、外で聞くにはもう十分なレベルだとは思います。ただまあ、さっきも話したシュワのまあ、SE315 とかと比べるとどうなのっていうと、やっぱりまあ、シュワの方がいいかなっていうのが正直な意見ではあるんですけど、
高級な有線にはやっぱかなわないわね。
うん、かなわないかなっていうところはあります。ただまあ十分かなっていう、ここの、やっぱりこの2点、まあ音質、外で聞くレベルでは十分っていう音質だったのは良かったですし、あとやっぱりケーブルレスの快適さっていうのは本当に買って良かったなと思ってます。
シュアの315は3万以上？
まあ今ね、新しいモデルに変わっているんで、あの今は多分ね、2万円切ってるぐらいで。
今のモデルだとね、アマゾンで1万7000円とかで出てる、ね。
うん、コマシーさんが買った時の値段は？
は多分2万9800円とか、多分そのぐらい
で。そんなに下がったんだ。
あ、じゃあ。
うん、そうですね。ね。今はもう新しいモデルに変わってるんで。
そっか、やっぱり有線じゃなくて無線の方が人気出てるから有線が安くなってるっていうのもあるのかもね。
そうでしょうね。逆に言うと、まあ、僕、まあこのボーズ3万円ぐらいですけど、まあでもそのぐらいで買えちゃうっていうことを考えれば有線はね、もっと安くていいはずですからね。
だよね。俺、じゃあちょっとシュア探そうかな。
どれだけ天の弱なんですか、
一体。違うの違うの、シュアのイヤホンは本当にいいの。断線しちゃってね。それからちょっとご無沙汰してるんだけど。
あ、まあシュアの、あのイヤホンに関しては今あのヘッドのドライバーのところとケーブルはあのセパレートできるようになってるんで、うん、毎日断線しても変えちゃえば済みますからね。
あ、いいねいいね。
でまあ、あのまあなんかシュワの話になってなっちゃうけど、
坊主の話だからね。
坊主の話、坊主の話、坊主の話で、ね、まあ悪かった点っていうか改善してほしい点っていうところでいくと、うん、やっぱりまあイヤポッツとかに比べるとやっぱり本体の大きさっていうのがどうしてもあるので、でね、つけた時やっぱり耳から結構大きくはみ出るんですよ。う
ん、結構なんか見た目その、本人というよりは第三者から見た感じだとなんかでかいのつけてんなっていう感じ、
う
ん、
そうそう、でかいのつけて、
え、うどんとどっちが恥ずかしいの？
これはじゃあどっちの方がいいんでしょうね。でもエアポッツに関してはもうつけてんの見慣れちゃってる感はあるじゃないですか。うん、だからもう今や別に見ても何の違和感もないかもしれないけど、まあ、坊主に関してはそこまで僕もつけてる人見たことないので、自分、そういった意味では多分周りから見ると多少なんかでかいのつけてんなっていう違和感はあるんじゃないかなと思います。
これさ、エアポッツリアルにつけてるケイタロウさんからするとさ、うん、うどん垂らしてる人見るとどう思うの、うん、仲間って感じがするの？
いや、仲間っていうのもないし、なんかあの、かぶって恥ずかしいっていうのもない。あの本当にコマシーさんが言ったみたいにもう見慣れちゃったっていうか、ね、この片田舎の成田でもやっぱしてる人ちょいちょい見るようになったし、ただそ自分ね、エアポッツ買う前にあのワイヤレスでそれこそ 2,3,000円の左右がケーブルでつながってるワイヤレスみたいなのあるじゃないですか、あれを使ってた時あったんですよ。でもそれもやっぱりあのちょっと耳からはみ出てるのが気になっちゃって、自分自身がね、だからその今コマシーさんが言ってたなんか結構でかいのつけてるなっていうなんか違和感みたいなのはすごい僕その時感じてたんで、まあ、それに比べればエアポッツの方がまあうどん、
まだいい、
うん、うどんだけど、まあ、まだいいかなっていう。
もしかするとそうですね、スマートさでは、うん、エアポッツの方があるかもしれないね。なんかあのデビュー記事であの面白い表現があったんですけど、なんかフランケンシュタインみたいななってる、
あー分かる、なんか出ちゃってんだね。
まああ、まあ、あれはね、あの、こめかみですけど、正確には。
わかるわかる。耳になんかね、うん、そうそう、こう、突っ込んでるっていうか、そうそうそう、はみ出てる感あるよね。う
ん、はみ出てる感がある、うんうん、あ、それなんか面白い表現だなと思って見てたんですけど、うんうん、確かになんか耳1個分ぐらい大きくはみ出ちゃって、で、なんかふと思ったのは、高いお金払って坊主の宣伝してんな、俺って思いながらつけてたんで。
結構ロゴがね、バチッとね。
そうそうそう、バチッと入ってるから、ね、うん、そう、うん。そこはちょっと、まあ、もう、改善してほしいって言っても、まあ、次のモデルでちっちゃくしてくれっていうことしか言えないんですけど、うんうん、そこがちょっと気になるかなと思います。
これさ、耳の形によってだと思うけど、うん、痛かったりとかしなかった？
ね、それがちょっともう一個改善してほしい点で、そのイヤパッドのサイズ、S サイズ、M サイズ、L サイズってついていて、まあ、自分の大きさに合わせて付け替えてね、うん、みたいなところはあるんですけど、ヨーヨーさんが言う通り、形状に合う合わないみたいなのがあって、うんうんうん、正直ですね、僕は、ここ数日慣れてきたんですけど、最初の1日2日は右耳は全く平気なんですけど、左耳だけすごい痛くなっちゃって、
あ、違和感、
そうそうそう、痛くなっちゃって、いやーパッドのサイズが合わないのかなと思っ って M サイズが標準なのを L サイズに変えてみたりとか、うんうんうん、でそれで数日試してみてやっぱり M サイズの方がいいかなとかっていうところを試して、まあ、ちょっとまだ試行錯誤はしてるんですけど、うん、ちょっとまあやっぱり左耳は長時間使ってるとちょっと痛くなってきます。でもまあ だいぶ慣れてはきましたね。
これ S、M、L の3つのまあパッドというか
うん、
チップが入ってて、これは最初からもう全種類入ってる感じ
ですか？あ、これははい、最初から全種類入ってますし、うん、一応毎日なくした時用に、まあ別売りで、なんかその全部のセットのやつとかも売られてはいます。
うんうんうん、
なんでこれはまあ合う合わないとか、大きさに関してはそれで調整してもらえればいいんですけど、やっぱこれもレビュー記事を見ると、まあ痛くてどうしようもないっていう人もいれば、慣れましたよっていう人もいれば、うん、まあ鼻から全然違和感ないですっていう人もいるし、うんうんうん、まあここはちょっともう、人の個体差って言えばいいのかな、まあ
ね、耳の形によるよね。そうそう、うん、合う合わないわね。
そうそうそう、なんで、まあ、ここは僕は多分、まあ、右耳は全く問題ないですけど、左耳は多分このまま使っていけば、まあ、耳が慣れていくんだろうなっていうふうには思ってますけど、うん、ちょっと合わない人は合わないかもしれない。それは多分 AirPods とかはおそらくほとんどないんじゃないかなとは思うので。
あれむしろさ、 AirPods 落ちる人いそうだよね。
最初の頃なんかそういうレビューとかもやっぱあったよね、うん。
あ
でも、ね、見た目ほどは落ちないかなってい う、うん、気はする。
あれで走ったりできる？
あ、できるできる。あのそれこそ
おすげえ、うん、そんなに固定されてんだ。
そうだね、それこそ、まあ、それも耳の形あると思うんだけど、少なくとも僕の場合はそのさっき言ってたそのダイエットしてた時の、うんうん、ジョギングもしてた時あって、まあ、今ちょっとジョギングはやってないんだけどね。でもその時は本当 Apple Watch と、まあ、本当に iPhone 持っていかないで Apple Watch と AirPods だけで、うん、
ああ、いいね。
これ、あれは本当に楽だったね。あ、ごめん、ちょっとさ、一つさ、聞いてもいい？ちょっとこんな基本的なこと聞くのは恥ずかしいんだけど、その BOSE のさ、ワイヤレスの、うん、っていうのは、こう、うん、電源ボタンとかってあるの？
いわゆる電源のオフみたいなのないですね。
あ、そうだ
ね。多分、AirPods と同じで、うんうん、ケースがあって、うん、ケースから出すと、うんうん、まあ、iPhone 側にアプリは入れとかないとならないんですけど、うんうん、ケースから出すともう自動で認識されて、電源のオンオフっていうかな、ケースに入れちゃえば電源オフになるしっていう感
じ、
う
ん
う
ん、耳から外せば音楽止まるしみたいな形になるのかな。
ケースに入れると音楽が止まるかな。
ちょっと待って、耳から外すと音楽止ま
る
の？
エアポッツのやつは、うん、外すと。
すげえ、それはさすが純正だ、
うん、あ、そうそう、だから多分親和性はやっぱりエアポッツが最強だとは、うん、
ただね、耳の中かゆくなるときあるでしょ耳の中、
なるほどなるほど、
耳の中ちょっとかきたいときとかも止まっちゃうのはちょっと煩わしいときあるけど
なるほど。
でもただあれなんだね、つければ自動的に音楽、まあ、接続されるっていうのはいいよね。っていうのは僕は嫌いなのが、うん、電源長押しとかしなきゃいけないのとか、うん、ああいうのはすごい煩わしいなと思ってて、うんうんうん、僕もねそこの部分って、まあ、その電源長押しって僕すごい嫌いだなとは思ってたんだけど、うん、実際それがないことですごいストレスフリーに使えるなと思って、だから今、
ね、
ヘビーユーズしてる理由の一つだと思うんだよね。結局前のやつはそれが煩わしくてやってなかった、なんか使えなくなっちゃったっていうのもあるから、
そういう快適さが
そうなんだよ。で右なんていうのかな、右側こうダブルタップすると音楽が再生されたり一時停止されたりするからね。だからいちいちもう iPhone とか出さないで音楽流しながらで、でちょっと他の人と会話するときにはこう耳ポンポンって2回叩くと音楽が止まってっていう風に、で
もおしゃれだな、だからおしゃれ
だ、それはすごいね、便利なんだよね。
やっぱそこら辺の親和性は高いですよね。
そうそうそうそう。
でちなみに AirPods は、うん、iOS 側になんか専用のソフトウェアみたいなのってアプリって入れないとなんないですか、それとも iOS 上に全部組み込まれてるっていう認識なんですか、ね、
そうそう、組み込まれてるから余計なアプリとか入れる必要は一切ない、
うんうんうん、やっぱそこら辺はやっぱり AirPods の利点にはなりますよね、
うん、まあそうだね。
最後にもう一点、その改善してほしい点、うんうん、これちょっともしかすると個体差の話かもしれないんですけど、先ほどケタロさんが電源のオフみたいな話してたんですけど、うん、一応この BOSE のワイヤレスイヤホンなんですけど、うん、音楽を止めてる状態で、うん、まあ、自分で設定できるんですけど、一定期間そのままにしとくとスタンバイ状態で電源が落ちるんですよ、
うんうん
うん、例えば5分とかに設定しておけば、うん、音楽止めて5分間放置しとけば、まあ、Bluetooth の接続が切れるっていう方が正しいのかな、言い方で言えば、
うんうんうん、
になるんですけど、でそこから復帰させるときにはそのアプリ上でもう一回、まあ、同期っていうかスワイプすると同期するんですけど、同期するか、そうそうそう、うん、でもしくはさっき電源ボタンないと 言いましたけど、その、Bluetooth のボタンはあるので、Bluetooth の方で本体ボタンを押して、もう一回接続し直すか、みたいなことになるんですけど。
じゃあ、アプリを立ち上げる一手間が必要になってくるんだ。
そうそうそう。で、僕の個体差なのかやり方がちょっと悪いのかよくわかんないんですけど、そのソフト、アプリ上でもう一回この Bluetooth の再接続をして音楽をかけたときに、うん、2回ほど、片耳しか同期しないっていうのがあって。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
あるよ。俺も、ある、うん。しかも、右と左でたまにタイミングがずれてて、すごい、なんか、反響して聞こえるときとか、すごいひどいときある。
そうなんだ。それはないな。
そう、だから純正以外のやつは結構そういう Bluetooth 接続の部分で悩まされてんじゃないかなっていう気はしてる。うんうんう
ん、あ、なるほどね。じゃあ、やっぱ、これ、個体差っていうか、Bluetooth の問題なのかな、そうすると。その、そう、なんか右耳の、いわゆる、なんか、モノラルイヤホンみたいな状態になっちゃってて、うんうんうんうん、電車の中とかだと最初気づかないでそのまま聞いてたんだけど、なんか途中で何か違うな、みたいな違和感を覚え、うんうんうん、なんか、よくよく、で、右耳外したら、あれ音楽聞こえない、あれ左耳ついて、ドキしてないじゃん、みたいな感じになったりか、なんか2回ぐらいあったんですよ。うんうん、でまあ、それはなんか左耳に、まあ、Bluetooth ボタンがあるんですけど、左耳のその Bluetooth ボタン長押ししたら左耳もつながってみたいな感じで、ちょっとなんかそこの不安定さがちょっと今あるので、これがまあ個体差なのか、もしかするとなんかよ、まあ、ソフトウェアアップデートみたいのでいけるんだったら、ちょっとここら辺は見直してほしいなっていうのがありますね。
接続設定を消して新規に接続し直すじゃん、
うん、
そうすると安定したりとかするときがあって、
うん、
だから何回か、そう、温めてやるとうまくいくっていう時期もあるし、
うん、
これね、なかなかね、iOS のせいなんじゃねえかなって気がしてて。
ちょっとね、なんかどういう風にするのが一番こうスムーズにつながるのかはちょっとわからないんだけど。
でもさ、起きるときはすごい頻繁に起きるけど、起きないときはスムーズだったりしない？
まあまあそうだね。まあそもそもまあスタンバイ状態になることがほぼ発生しないので、そうそうそう。だいたいアルバム1枚聴き終わって、なんかそのまま次のアルバム行く前に、なんか違うことに意識取られてるとかぐらいじゃない限りは、なかなかならないんで。
だからなんか今回計らずとも、なんかAirPods すげえじゃんかいになっちゃったような気がしてて。うん、
音はね、音だよね、やっぱりね、うん、まあ気になるっていうか、まあ決していいとは言えないよね。許容範囲って感じかな。
うん。あれしかも、オープン型だから多分、ボリューム気をつけないと結構周りの人にも、
あ、そうだね。
エアポッツに関しては聞こえちゃうと思うんで。うん、
僕、電車乗る機会が少ないから、そんなに気にならないけど、でも電車ね、乗って使ってる人は、ちょっと気にした方がいいかもしれないよね。
うんうん、はい。
あれ、電車の中、電車のガタンゴトンの音がうるさくって、きっとね、イヤポッツの時は、全く聞こえなかったの。うんうん
あー、なるほど。
そう、だからすっごいボリューム上げんの、あれで。うんうん、そうすると今度音漏れがひどいじゃん。
そうですね。
悪循環だと思ったもん。
なんか多分電車の中とかで使うんだったら、今回まあ、ヨーヨーさんが買ったっていうこの、H グループですか、
うん、うんうん。
だと完全にまあ、カナル型で耳すっぽり入るんで、一番多分音漏れも少ないでしょうし、うんうん、音の遮断も一番高いんじゃないですかね。
うんうんうんうん、
ちょっと坊主のは半カナル型みたいな感じではあるので、電車の音はかなり入って、きますね。
ほうほうほう、うん、でも防滴仕様いいよね。
まあそうですね。防水、うん、防滴でか。防滴はまあそんなシーンはあんまりないですけど、僕に関しては。
でも駅から帰る時とかさ、雨降ってきてさ、自転車漕いだりとかしてる時、結構イヤホンぶっ壊れたりするからさ。
うんうん。まあ、そういうシチュエーションだったらそうですね。
ヨヨさん、そんなに壊れるワイヤレスイヤホン？
雨と汗でやられる。
そんなにか。
だから最近の強いタフネスなイヤホンが助かってるよ。
小松さん、これ結構じゃあ普通に、そのまあ遠出も含めですけど、普通のその通勤とかにも、日常的に使って電車とかも乗ってると。
あ、そうですね。使ってます。うん、あ、で、すみません。バッテリーの話するのちょっと忘れてたんですけど、うんうん、これに関しては連続再生時間が5時間かな。多分、AirPods と一緒だと思います。うん、うん。で、ケースでフル充電2回できるので、まあ、フルで使えば一応、まあ、まあ、交渉上、カタログスペック上にはなりますけど、15時間使えますよっていうことにはなります、ね。
すごいじゃん。
小町さんはどれぐらいの頻度で、充電してるんですか？
僕、まあ、買って間もないんですけど、うん、まあ、僕大体、今、通勤の往復で考えちゃうと多分、2時間半から3時間ぐらいかかるので、
うんうん、
1回で充電1回分、うん、まあ、5時間ですけどね、うん、まあまあまあ。うんですから、まあ、でもそれでもまあ、週に 1回か2回ぐらいじゃないですかね、充電するとしても。
それでいけるんだ、そのケース内のバッテリーを使えば、
うん、あ、そうそう、ケースのバッテリーも使っちゃえば、うんうんうん、
あ、週1とか週2でいいんだったら、
そうですね、
だからかなり楽ですね、
ま、うん、通勤もっと短い人とかだったら全然本当に週1ぐらいで足りるんじゃないかなとか思います、うん、だから会社についてケースに入れとけば帰るときにはもうフル充電になってるんで、そこら辺の手間はすごい楽というか、なんかあんまり気にしなくて済みますね。
うん、俺とか慶太郎さんはあの仕事中も聞いちゃうからね。
まあそうだね、仕事中聞く人たちはちょっともうね、バッテリー頻度はもうちょっと、まあ、減りが早いっていうか。
それでも5時間持つって結構でかいよね、慶太郎さん、
う
ん、
でかいと思うな。まあ僕、
慶太郎さんのはどんくらい？
あ、でもね、僕もあのそんなになんて言うんだろう、作業して、まあ、聞きながらやってる時もあるけど、聞いてない時もまあ多いんで、だから僕も1週間に1遍か2遍ぐらいかな、充電するの。
じゃあまあぜひ あのあれですね、ヨーヨーさんの使用に耐えられるワイヤレスイヤホンを
皆いや僕当分買わないですこれ大事に使います。
リスナーの皆さんから募集したいと、
うん、できるだけ高い値段のやつがいいよね。もう
そうですね、
なんだよこれ、
そうだ、ね、5万とか10万とかするワイヤレスイヤホンは、
ね、そうですね、その代わりもヨーヨーさんの汗に完全に耐えられますよみたいなやつ、ね、
僕汗に耐えられないやつだったらな、ヨーヨーさんにおすすめあるんだけどな。
これでも 2,3,000円ので、うん、9時間持つってやつ、リアルに9時間持ってて、そいつすごかったよ。そう、それは本当にね、マラソンランニングで使ってぶっ壊しちゃったんだけど結構ね充電持ってて
あ、それは充電の面ってね。
そうそう、ただね左右の接続はワイヤードだったのね、う
ん、はいはいはいはい、
そうで、本体とはつながない Bluetooth 接続のタイプだったから、うん、ちょっといまいちだったけど、それでも 2,3,000円でそのスペックだったら音悪くてもいいやと思って使ってたけどね、うん。
ヨーヨーさんの用途は音楽よりはあれかい、ラジオの公開、
ラジオもそうだけど、まあ音楽もあるけどね、だから、うん、あんまり音質こだわんないっていうのもあるよね。
じゃあまあそんな感じで、まあ、ヨーヨーさんの汗に耐えられるイヤホンぜひ皆さんから募集したいと思います。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメール本もご用意しております。番組ホームページのアドレスはnarabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで第79回リンガ踊るサレドならばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
オキュラス号を買いましたトマト屋でした。
それでは皆さん、さようなら。
オキュラス号欲しい。
リンゴは踊る、されど並ばず。